ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページもしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日はですね、タイということで FMCG タイの小売市場についてお話をしていきたいと思います。対象は食品、飲料、菓子、日用品等の FMCG メーカーで、タイの市場ですね。ずっとねこのシリーズシンガポール始まりでマレーシアで今回3カ国目のタイということで、お話をしてます。はい。でタイの、小売市場なんですけどね、まあ、タイは非常に特徴的で、まあ、財閥系が牛耳ってるんですよね。でその財閥系って言っても2社しかなくて、でまずそのタイの市場規模なんだけど2022年で 15.9 兆円、まあ約16兆円、ただこれ US1 ドル136円で換算しているので今150円ですから、まあだいぶ上振れはしてしまってる、18兆円ぐらいにはなってるのかなというふうに思います。でまあ ASEAN6 の中では4番目に大きな市場で、でなおかつその人口もそこそこいて、で先端、先進的な国であるということで、まあ非常にそのなんだろうな、日本企業にとっては重要な市場になっていると。で、まあ伝統小売もね、今近代小売の比率が、5割を超えてるぐらいな、6割ぐらいなので、まあ、残り4割ぐらいはね伝統小売があって、でなかなかタイのその伝統小売の数って出てないんだけども、まあ、いろんなデータを集めて弊社で推計をしたデータだと45万点ぐらい伝統小売がまあ、あるというふうに我々は捉えて、スパイダーイニシアティブ、私が代表している会社ですけど、そこでは捉えていますと。でまあ、インドネシア、フィリピン同様、そのこの財閥っていうのが非常にすごく重要で、あらゆる市場を牛耳ってるっていうのが、まあ、この国の特徴で、で主にこの小売に関しては、まあ、小売だけじゃないんですけど、タイの大手財閥のチャロンポカパンっていう、通称 CP というふうに言いますけど、CP って多分みんな聞いたことあると思うんですけど、 CP グループとあとセントラルグループのこの2グループによって、牛耳られてるんですよね。で CP はね、タイのその大手財閥の一つなんだけど、食品とか農業、小売、不動産、エネルギー、金融、それからテレコムもあるし、医療、福祉とかもある、まあ、本当に多角的な事業を展開している、いわゆる財閥系コングロマリットという企業グループですね。で食品業界でもね、非常にその大手で、鶏肉とか豚肉、シーフードとか米、野菜、果物とか、まあこれらのその生産から手掛けちゃってるんですね。生産から流通販売、まで一気通貫で手掛けてるし、海外にも出てるし、日本にも法人あるし、中国、インド、ヨーロッパ、アメリカなんかにも、進出をしているという、まあ非常に大きな小売ですよと。で小売に関してはね、スーパーマーケットとかデパート、コンビニ、まあまあ全部あらゆるところを持ってるんですけど、一番特徴的なのはセブンイレブンやってるところがこの CP なんですよね。でタイのセブンイレブンって1万3100店舗以上あると、最新の2022年末のカウントで1万3100店舗以上あって、で日本がセブンイレブン2万1300店なんで、実はタイって世界第2位なんですよね、セブンイレブンが多いのは。でシンガポールよりもマレーシアよりも後にセブンイレブンの1号店ができてるのに、まあ、圧倒的にセブンイレブン支持されてこれだけ、店舗数が伸びてると、シンガポールとかマレーシアなんてたかだか数千店舗ですから、 でタイの他のコンビニエンスストアなんかもう1000店舗足らずなんで、もうちょっと話にならないと。だから逆にコンビニで売れるような商品を作ってる消費財メーカーはもう CP とやらないでどことやるのっていう話になっちゃうんですよね。なのでまあ非常にその、コンビニに関しても圧倒的に強いですよと。でシンガポールのセブンイレブンが、そうそう今ここにデータがありますけど、430店舗でマレーシアが2400店舗でフィリピンが3250店舗なんで、もうダントツっていう感じですよね。であとそのコンビニエンスストアだけじゃなくてね、ロータスっていうその大手のスーパー持ってるんですけど、180店舗ぐらいあるんですけど、まあ、日本でいうとこのイオンみたいなね。でハイパーマーケットも214店舗ぐらい持ってますし、なのでまあまあ非常に、強いというのがこの、CP グループ。だから大体その戦略としてはもうセブンイレブンとロータスセットでね、タイの一番大手の小売はロータスなんで、そことセットでやるっていう、そういうイメージが非常に強くて、まあ、我々なんかもね、もうディストリビューターの選定ということをタイなんかはしないで、小売りの影響力があまりにも強いので、そのディストリビューターを介してうんぬんというよりかは、商流自体はディストリビューター通すんだけど、まず小売りと話をつけて、で小売りが CP の息のかかったディストリビューターを CP に紹介してもらって、そこを使って、入れると。そうするとその中間流通マージンが非常に低く抑えられるので、そういうことをしていかないとなかなか難しいですよね。中間流通使ってどうこうっていうのは、伝統小売はねまた別ですけど、基本的に近代小売はもう小売と直接話をするっていうことをしっかりやっていかないといけないし、ただ一方でね、日本で大手ですと、これだけ実績ありますどうですかって言っても、最近はもうなかなか相手にされなくなってきてるので、そういう意味ではどういうふうに話をするかっていうことも、まあ、非常に重要になってきますよというのが、まあ、状況でございますと。で、すいません時間が来てしまったんで、今日はこの CP のところで、終わりにしたいと思いますけど、次回ねこのセントラルグループのタイの小売市場における影響力についてお話をしていきたいと思います。はい、それでは皆さん今日これぐらいにして、また次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。